Dear brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私も皆さんと共にアイリング館長とそのご家族への愛を支持を表明します。木曜日の午後遅くにヒンクレー大館長から十二使徒定員会で奉仕するよう召しを受けました。それ以来感じているさまざまな気持ちを的確に表現することはできません。眠れぬ夜を過ごし、多くの祈りを捧げてきました。しかしヒンクレー大館長が預言者であるという知識と、教会の会員が私と家族のために祈ってくれていることを思うと、私の霊は鼓舞されました。自分の不十分さを通説しているというだけでは今の気持ちを表せません。1996年4月に中央幹部に召された時も、召しに対する自分の至らなさを感じました。マクスウェル長老から、王国で奉仕するすべての人にとって最も大切な資質は救い主の神性を証しする力であると教わりました。私は平安を感じ、それは私の上にとどまりました。私が救い主を愛していて、主を証しする霊的な経験をこれまでしてきたからです。たとえ不十分ではあっても、世界中にイエス・キリストを証しする機会があることを嬉しく思います。教義と誓約68章の5節と6節にはこう書いてあります。見よ、王、私のしもべたちよ、これはあなた方への主の約束である。元気を出しなさい、恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。あなた方は私、すなわちイエス・キリストについて、私が生ける神の子であること、私がかつており、今おり、やがて来ることを証ししなければならない。この安息日の朝にお話しするにあたり、聖霊が共にあるよう祈っています。この召しを受けるにあたって圧倒される思いですが、私たちは恐れではなく信仰によって生きなければなりません。使徒パウロは第二テモテの中で、テモテの祖母であるロイスと母ユニケの信仰について語っています。こう記しています。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、神と愛と慎みとの霊なのである。私自身も幕の彼方にいる先祖たちに敬意と感謝を表します。彼らは求められたものをすべて差し出し、地上に神の王国を建設したのです。私は生涯にわたって救い主を愛する人々に取り囲まれてきたことを感謝しています。私の心は家族への感謝でいっぱいです。妻のメアリーは私の人生の喜びです。妻の霊的な強さ、正しい模範、ユーモアのセンス、そして愛ある支えは、生涯を通じて私を祝福してくれました。私たちの3人の息子とその伴侶は私たちに充足感をもたらし、9人の孫たちと共に祝福となっています。子供たちの信仰と祈り、生活の中での良い行いは、妻と私を元気づけてくれます。ユタ州ローガンで暮らした子供の頃を振り返ると、ペリー長老がいつも語るキャッシュバレーですが、善良な家庭で育ったことがどれほど祝福だったかに気がつきます。信仰に満ち義にかなった母親と愛ある父親、並外れた模範であり相談相手であり友であった兄、いつも愛し支えてくれた妹、また才能豊かで献身的な教会指導者、教師、スポーツコーチ、友人たちも素晴らしい模範でした。若い頃、イギリス伝道部で働く機会に預かりました。それは私の人生の転機となる経験でした。優れた伝道部会長の影響力も、回復された福音の偉大な奇跡の一つです。数週間前、私は教会本部で誕生日カードを受け取りました。差出人はかつてイギリスのグロスターで福音を学ぶ手助けをした女性でした。彼女とはずっと音信不通でした。ご主人ともどもとても活発に教会に集っており、 6人の子供と20人の孫がいて、皆聖約の子供だとのことでした。これまで受け取った中で最高の誕生日カードかもしれません。メアリーと私はカリフォルニア州パロアルトにあるロースクールに入るためにユタを出ました。卒業したらユタに戻る予定でしたが、御霊はカリフォルニアに留まるようにと指示しました。結局カリフォルニアで33年間暮らし、子供たちを育てました。二人とも多くの奉仕の機会を得ました。様々な文化的背景を持ち、キリストの福音に献身的に働く会員たちが大好きでした。人生に素晴らしい影響を与えてくれたカリフォルニアの生徒たちに永遠に感謝し続けるでしょう。70人として奉仕したこの11年半は実に実り多いものでした。定員会を去るにあたり、同僚の兄弟たちに愛と感謝をお伝えします。彼らは地上に神の王国を築くために献身と忠誠を尽くし、卓越した働きをしています。彼らと共に奉仕できたことは私にとって喜びでした。私たちが預言者、聖権者、啓示者として支持する兄弟たちを私は心から愛しています。これまでよく奉仕することで彼らの重責をできる限り軽くしようと努めてきました。大官庁会と十二使徒定員会の信仰と模範に満ちた生活、彼らの忍耐と教え、親切、御父と御子と回復された福音への献身に感謝します。神がジョセフ・スミスを召してくださったことに感謝します。彼を通して完全な福音が地上に回復されたのです。中央幹部としての経験を通して、私の心は世界中の生徒の信仰への感謝でいっぱいになりました。フィリピンでは2年間奉仕しました。1961年4月、当時十二使徒だったヒンクレ大官庁はマニラに最初の宣教師を派遣しました。当時フィリピン人の信権者は一人しかいませんでしたが、今では60万人の会員がいます。彼らの生活は楽ではなく、物質的にはあまり恵まれていませんが、救い主を心から愛しています。福音には彼らの生活を向上させる上で計り知れない力があります。彼らと共に働けたことは大きな祝福でした。太平洋諸島でも3年間奉仕しました。ポリネシア人の実に4分の1が教会員であるということは驚くべきことです。彼らの信仰と霊性はよく知られています。クック姉妹と私がトンガ諸島のババウにいた時のことです。ステーク大会の一般部会で預言者に従うことについて話しました。大会後の食事会で気品のある高齢の祝福師の隣に座りました。彼は預言者が教えていたことを聞けてとても感謝していると告げ、次のような話を聞かせてくれました。ババウは比較的小さな島で、通常十分な雨が降りますが、周期的に深刻な干ばつに見舞われます。島には長い入り江があり、険しい丘の下まで海が迫ってきていました。干ばつで村に水がなくなると、新鮮な水を入手して生きながらえるには一つしか方法がありませんでした。何百年もの間、村人たちは山の切り立った岩場を降りて、海中に数箇所ある水の湧き出る場所から新鮮な水を汲んでくるのでした。トンガの男性たちは小舟で年配の賢者と共に出発します。賢者は船の端に立って水の湧き出る場所を探します。船にいる屈強な若者たちは海中深く潜るために蓋付きの容器を持って待機します。船が水の湧き出る場所にたどり着くと、賢者が両手を天に上げます。それが合図です。すると若者たちはできる限り深く潜って容器に新鮮な湧き水を汲んでくるのです。年老いた祝福師はこの命を救う伝統をイエス・キリストの福音の命の水に、そして賢者を地上の神の預言者に例えました。祝福師はこう言いました。その水は清く新鮮で、干ばつの時には命綱となりますが、その水を見つけるのは難しく、訓練を積んだ目が必要です。この祝福師は預言者の教えを余すところなく知りたいと望んでいました。今は危険な時代です。世界は泉から湧き出る新鮮な水、すなわちイエス・キリストの福音を必要としています。預言者の教えに従って選択する必要があるのです。 私が個人で記録したノートからわかるのは、ヒンクレ大官長は主イエス・キリストへの信仰を繰り返し強調しています。その次に強調しているのが、家族を強めることと家庭において宗教的な習慣を実践することです。預言者は、もし一つの原則に従うならば、その原則は真実であるという証が得られ、それによって私たちの信仰が増すと繰り返し教えています。皆さんの多くがこの難しい時代に子供たちを育て、子供たちの信仰を強めることに不安を感じていることを知っています。妻と私がサンフランシスコの湾岸地区で家庭を築き始めた頃、同じような不安を感じました。そんな時、私の所属するステークの会員は、当時12使徒だったハルト・B・リー長老から、以下を行えば子供を正しく育てられると教わりました。第一に預言者に従う。第二に自分の心と家庭の中に福音の真の精神を築く。第三に共に暮らす人々の中で光となる。第四に神殿で教えられる儀式と原則に心を向けて生活をする。この勧告に従うことで信仰が増し、恐れが和らぎました。家庭の中で宗教的な原則を教えるならば、世界のどこにあっても子供を正しく育てることができると信じています。伝道活動もそれではなく、信仰によって歩むことのできる事柄です。今年8月1日に70人会長会に召されるまでの6年間、私は宣教師管理部で働きました。最近の3年間は宣教師管理評議会の議長である M. ラッセル・バラード長老の下で宣教師管理部の管理ディレクターとして働きました。何人かの伝道部会長が、多くの素晴らしい会員たちが隣人や職場の同僚に対して自分が会員だということを隠していると言いました。自分の教会や信仰について人に知られないようにしているのです。もっと多くの会員が回復のメッセージを分かち合う必要があります。ローマ人への手紙第10章14節にはこう書いてあります。信じたことのない者、つまり救い主をどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのない者をどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。15節にはイザヤ書にもある素晴らしいメッセージが載っています。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足音は。この祝福を得たいと望む会員たちは実際に行動し、声を上げなければなりません。伝道活動のガイドである私の福音を述べ伝えなさいが初めて紹介されたのは2004年10月でした。ヒンクレ大官長は伝道の技に励むことについて語ったとき、宣教師は教義を学び、御霊によって福音の原則を教える必要があると言いました。私の福音を述べ伝えなさいの作成にあたっては、大官長と十二使徒定員会の全員が非常に熱心に取り組みました。バラード長老と私はその過程で天の窓が開かれ、主の霊感が注がれるのを感じました。会員たちの手元に届けられたこのガイドは150万部を超えています。これは素晴らしい土台であり、宣教師を力強く霊的な教師にしてくれます。会員たちもまたヒンクレ大官長の要請に応えるために、恐れることなく信仰を持って生活し、友人や周りの人々に福音を伝える必要があります。召しを果たす際も恐れず信仰を持たなければなりません。ソルトレイクシティに住む娘のキャスリンはワードで初等教会会長をしています。先週、妻と私は彼女のワードの生産会で行われた初等教会の発表を見に行きました。信仰を持って主に従うというテーマで、子どもたちが聖句や物語を紹介し、キリストへの信仰に焦点を当てた歌を歌う姿に大きな喜びを感じました。集会の後で娘と話したのですが、実は責任を受けたばかりの頃は問題が山積みで毎週とても大変だったそうです。そこで会長会で話し合い、愛、信仰、祈りの3つを中心とすることにしました。するとすぐに霊的な導きを受け、ある子供や家族のことが頭に浮かんだそうです。摩擦が消え、愛の精神が満ちるようになりました。御霊のささやきに従って行動した結果、経験さや平安、福音を学ぶ意欲が生まれたと娘は話していました。人生の分かれ道で必要なのはイエス・キリストへの信仰です。 福音の第一の原則であるキリストへの信仰がなければ、どんなに努力しても貴重な時間を費やすばかりで結局何も得られないのです。私に従い、重荷を預け、私の首輝きを追いなさいと言っておられるのはキリストご自身です。主の首輝きは追いやすく、主の荷は軽いからです。イエスの他に人に救いを与えることのできる名は天下に与えられていません。私たちは主の名とその面影を自分の身に受けなければなりません。主の現れるとき私たちが彼に似たものとなるためです。恐れから他の道を選ぶことなく、信仰を持ってイエスキリストに従うという道を選ぶとき、その選択は必ず素晴らしい結果をもたらしてくれるでしょう。私たちが享受している生命というかけがえのない賜物に対して全ての人が感謝することができますように。人生の分かれ道に立ったとき、私たち一人一人が確信を持ってイエス・キリストへの信仰を行使することができますように。恐れではなく信仰によって生きることができますように。天の御父であられる神と私たちの罪をあがなってくださった御子イエス・キリストが生きておられることを証します。イエス・キリストの御名により、アーメン。